ポッドキャスト40歳のディスタンス。
私 SDGs の元客アナ二宮智子です。
はい、最近観葉植物をいっぱい買うようになりました酒井です。
なんで？
はい、二宮さんの後ろの人形が気になります村上です。
はい、そして今回はカンボジアと中継を結びましてスペシャルゲストを呼びしております。どうぞ。
サガイジャパン病院院長岡和田です。時差2時間
2時間。
え、前に戻るんですよね。
そう、前に戻ります。
日本時間のようにね。はい、
今12時半ですね、こっち。
おー、
こっち2時半ですもんね。
はい。
はい。
はい。ということで、まあ、お医者さんとして着々とキャリアをご自身で切り開いていった岡和田さんですが、うん、カンボジアの、まあ、病院の委員長として経営をしながら、そして現場のね、医療も手掛けられる中で、日本との一番の違いってどんなところに感じますか？
そうですね。まあ、カンボジアは、いろんな複雑な歴史があるので、非常にやっぱり医療がまだまだ追いついてないというところは確かにあるんですね。で、どういうところかっていうとですね、まあ制度ももちろん全然、これから作っていくっていう、まあ一応あることはあるけれども、みんながそれを守ってるかってそうではないところがあったりするので、それをより明確化していって、制度を決めて、まあみんなルールをちゃんと守るようなシステムを作るっていうところが、まあ、まだこれからの段階です。で、一方で、やっぱ途上国で恵まれてない国っていうところが、もう染みついてしまってですね、私からすると、甘えてるなっていうところが、要所に感じるわけですよ。で、そこには、例えば医療だけではなくてですね、NGO とかですね、いろんな ODA を使って、海外からいろいろ支援をしていただいて、そこは非常に助かってるところがあるんですけども、次のステップとして、彼らが自分たちで、国をちゃんと築き上げていくような、そういうノウハウをしっかり教えないと、この国はいつまで経ってもこのまま行くのかなと思ってます。で、一方でその日本の医療っていうのも、まあ、保険制度の見直しももちろんあるでしょうし、少子高齢化が進む中で、特に私の医療の小児分野は、もう、ね、地方の病院が潰れているところもたくさんあるわけですし、このコロナの影響によって、ますます経営が逼迫して今、ね、日もさちもいかないというところが出ていく中で、日本の医療がいいって言われている時代は、もう終わりに来てるかなというところがあるわけですよ。確かにこれまでは、クオリティ高くていい医療をやっていたというところは、もちろん自信持っている私も言いたいところではあるけれども、これからそれを存続していって、そのクオリティが保てるかっていったときには、ちょっとやっぱり疑問が残るっていうのが現実であるわけです。
小児科医だとね。
はい。で、勝ち残って、これからどうやっていくかっていうところを、やっぱり真剣に考える時代に来たのかなと思ってますね。
それ、医療制度の問題ですか？何が問題になっているんですか？
まあ、医療制度もちろんありますね。それこそ自由診療とかね、介護保険制度とかっていうところが、やっぱり、これだけ高齢者が増えていく中で、医療費をどうやってセーブしながら新しいことをやっていくかっていう考えたときに、やっぱりなかなか新しいことがやりづらいところはあると思うし、もう保険制度を誰が賄うかっていうときに、人口が減ってる中で高齢者の医療を若手が担うっていうのはもう難しいところで来てると思うわけですね。なると、シビアな話ですけども、私がいるカンボジアはもう自費診療です。
これは賛否やね。
はい。治療に対して、どれだけ払ってくれますかっていうところを毎回毎回の診療で行うわけですね。下手すりゃ日本よりも1回の診療費が高いわけですよ。でもその診療を受けるために必死になってくる患者さんに対して我々はね、いかにいい医療を提供するかというところが我々に問われているわけですから、プレッシャーは非常になんていうんですかね、日本よりも感じてます。
いや、制度的にもね。
後期高齢者が1割とか2割とかっていう時代は続かないんでしょうね、多分ね。
ただ一方で、カンボジアも将来的にはそういうふうに生活が豊かになってきてるので、だんだん平均年齢が伸びていってですね、近い将来、高齢化になってくるのは間違いないので、 そこはもう日本の人が経験したところをこちらでフィードバックしてあげればいいわけであって、そういったところも含めてですね、こちらに持ってきて、それを活かしてあげれば、日本の問題点を逆に言うとクリアして、で逆にこちらから、日本でこういう問題が起こって、実はカンボジアでこういうふうに改善したら、やれるんじゃないかっていうのを、逆に日本に戻してあげれば、いい刺激っていうかね、制度を変えるきっかけにもなるのかなと思います。
なんか今、カンボジアの平均年齢ってどのぐらいなんですか？国的にどのぐらい今若いんだろう？
20 代じゃないの？
え ?20 代？
いや、それは昔は昔すぎない。
もう30ぐらい？
いや、32、3歳になってますね。
そうですよね。
32、3歳の平均年齢の国っていうのはやっぱ相当若いから、その今後豊かになっていく世帯も増えて、高齢化に向けての取り組みっていうのは確かに日本の取り組みが参考になっていくところがあると思うんですよ。
うん、
でも一方で日本だと、そのさっきマナブンが、カンボジアに来て、扱う症例数が増えたから自分の技術が上がったっていうことを言ってたっていうことは、日本で子供たちを見る若いお医者さんは、その症例数が圧倒的に足りてないんじゃないかと思っていて、そうなってきたときに症例数の多いカンボジアから日本に伝えられることっていうのもあるのかなと思ったんですよね。
そうですね。だから、今、私たちの病院では、5人のドクターが、日本人ドクターがいるんですけども、実は今後、どんどん増やしていく計画で、今、しています。っていうのは、特にそのね、人口ピラミッドが本当にこう、底辺が今広がっているのがカンボジアなので、小児の分野では、もう、例えば地方の国だとですね、日本の地方の県だと、やっぱりなかなか患者さんに接する機会減ってるので、そうするとやっぱり、頭でっかちのドクターが育ってしまうので、それがやっぱりカンボジアのその、今私がいるプロンペン、もう少しで300万人になるんですね、人口が。結構その大きな中で、患者さんもたくさんいるので、そこで揉まれていろんなことを経験して、それをもとに日本にもう一回持って帰ってもらえれば、お互いにとっていいんじゃないかなと。
あれ、カンボジアって出生数、出生率どのぐらいなんですかね？一人当たり
で。ちょっと具体的な数字は今パッと出てこないんですけども、例えば本当に日本で昔あったように、一家族の中に子供が4、5人いるっていう、そういう感じ。もちろんその中には貧富の差がめちゃくちゃあるので、望まれなかった子供とかいろんな子が含めてたので、いろいろです。
なるほどね。今後、もうちょっと今ね、すごい日本の医療とか世界の医療の話したじゃないですか。
はい、
個人的な、なんかないですか、野望とか。
学ぶ自身
はどうしたいんですか。
私としては、ニーズがある、求められるところには、もちろん行きたいなっていうのは自分の中ではあるので、こちらに来て42の時に来たんですけども、41か。40代は本当に好きなことというか、誰でもできることはやらない。私にしかできないことは、をやろうっていうふうに決めてるので、残りあと5年ぐらいになってきましたか、40代が。その中で、最終的に50の時に、もう自分が欲してくれるところに、収まりたいなっていうか、そこにたどり着ければいいかなと思っているだけであって、今は本当に、それこそまだやんちゃでいたいなと思ってます。
いいね。だいぶ、来てますね。
でもね、誰にもできることをやらないっていうのはいいコメントですよね。
そうですね。
みんな、それをやりたくてもできない人たちが多いので、
それが怖いって人もね、
カンボジアに来てそういう院長っていうポジションをいただけるっていうのも非常にラッキーだなと思ってたし、もちろん実は狙ってたのも確かにあるので、そこをやりたいっていうところであって、それを自分で売り込んでって場所をいただいたっていうのもあるので、今はその私がいるこの病院をいかに大きくしていって、で次の人にどうやってバトンタッチをするかなっていうところを考えて、で同時に他の海外案件からも声はかかっているので、次の国にトライしたいなとは思ってます。
おお、それ聞こうと思った。次なんか具体的に言うと、日本に帰ってくるとか、もう一国行くのかでいくと、もう一国行くってことですね。
そうですね、一回日本を中継するっていう道もあるかもしれないですけど、私としてはやっぱりアジアだとまだ思ってるので、アジアの中でやれる医療 うん、改善すべきところはいくらでもあるので、そこでもう一回、今度は本当のスタートアップでやりたいなと思ってます。っていうのは、このサンライズの病院は、病院ができてから私は合流してるので、本当のオリジナルメンバーでは実はないんですよね。なので次はやっぱり、やっぱりスタートアップの苦労っていうのがあるので、そこを分かってみないと、本当のやっぱり病院の運営だったり、ベンチャーとしての、経験で積んでないっていうことに私はなると思ってるので、次はマッサラのプロジェクトに一からチャレンジしたいなと思ってますね。
これ、ね、最終経営何目指してるんですか、それ。経営ができる、ね、お医者さん
政治家
僕は、どっちかというと、太く短命でやりたいなと思ってるので、
うん、お医者が言った、お医者が言った。
やりたいことを、やりたいことをやりきった、やりきりたいっていう。
やりたいと思ってるのを追求していくってことでしょうかね。
でも、ベンチャーの人が転職するコメントと近かったですもんね、今の。
うん、なんかね、聞いてて思った。一から作り上げたい。
そうそうそうそうそう。うん。
なので、今、中央アジアが次の候補です。
中央アジアってどこの辺ですか、具体的に言うと。
いや、スタン系ですね、スタン系です。
まあ、とりあえず俺たちカンボジア行かないといなくなっちゃう。
いや、本当。
ねえ。
とりあえず、岡田さん、卒論出しましたっけ？
出しました。一応、ちゃんと卒業しました。
あれ、捨てたんじゃなかったっけ？
あれ、だいぶ最初の頃になんか途中まで書き上げたのに、そこから全然や
る。ね、めちゃくちゃ早かったですか、書き始めが。
でも、今となっては、それをもとにした、国際医療のあり方とか支援の仕方っていう、ね、いろいろ講演の話だったり、依頼の原稿が来たりとか、うん、まあそういったところでも、
ね、いっぱいしてますよね。
はい。いろんなところでオファーが来てるので、まあやっぱりニーズは今のところあるかなと、幸いにも思ってます。う
んうんうん、なんか、
攻めてる感じがとってもすごいですね。うん。伝わってきますね。人生攻めてますね。
しかも身をもってね、すごいなかなかいかないですよ、どうやっても。
うん。まあまあそうです、
頭で。うん。頭ではね、そう、分かってても。
大変じゃないですか。
家族もね、一緒だし。
子供とか、
うん、
そのイスタンブールの中学校とかって大変ですよね。
いや、やっぱいろいろ経験してみると、やっぱ私も家族と一緒に来てるけれども、家族は、やっぱ日本よりこっちの方が良かったっていうのが今の
コメント。あ、そう。
へぇー。
あんなに反対された風だったのに。
いや、本当に本当に。でも今となっては、もうね、コロナもほとんど発生してないし、
ね、
こうほとんど毎日 リゾート地じゃないけど、リゾート気分で生活できてるみたいな。
なんかね、40歳っていう年代が何か挑戦したいこととか、積み残したことを感じつつも、今のもう生活があるからトライできないっていう人も多い中ね。
トライさ、はい、この40歳のディスタンスって、なんか昔思っていた40歳とちょっと違うよねっていうところから
始
まってると
思
うんですけど、ね、うん、その差分が結構大きくなってくるので、だんだんと日々過ごしてくると。そういう意味だと、岡田さんはほぼイコールな感じに聞こえるんですけど、どうですかね。
まあ、さっきもありました、次のステップとか次はっていう、いろいろもちろん自分の中で考えてるんですけども、私としては今の立場から、やっぱりこの病院を守っていくというか、どうやって伸ばしていくかっていうのがあるので、そのためには、もちろん私っていうね、人材もそうなんですけども、それありきでは困るなと思ってるので、やっぱりその場ですよね。この病院が、このそれぞれのスタッフにとって魅力があって、輝ければでなければ存続できないと思ってるので、そのために私が何をするかだと思ってるんですね。だからリクルートを日本のドクターにするにあたっても、私と一緒に働いてみたいっていうふうに嬉しいこと言ってくれる人はもちろんいるんですけども、でも私も将来どうなるか分かりませんと。でもこのサンライズは、少なくとも私が作りたい病院を今目指してるし、これに賛同してくれてるんであれば、たとえ私がいなくなっても何かこう繋がるものはあるはずだし、一緒に病院を伸ばしていけるんじゃないかっていう、そういうスタンスで実はリクルートしてます。
不惑の40代って言いますけど、迷いがないですね、あんまりね。
迷いない、惑ってない。
だから、この40代中盤にしてまたギラついてきてるのかもしれません。
確かに、アクセルがちょっと、またかかってる。
ね、これからの学ぶの活躍も楽しみです。
まあ、時間がないか。そうね。
そうなの。あ、なんか聞きたいことあったらどうぞ。
いや、欲の源泉って何だろうと思って。
欲
ギラギラしてる。前ね、3人で話したときに、欲がない人多いよねって話をした3人が。
確かに、確かに。
欲って、でしょ、その、自分の個人的なものじゃなくても、志とか、ない
エネルギーの源泉、
ね、そうそうそう、エネルギー。どっから来てんだろうなと思って。
どうかね、よく、まあ、それ何かって言われたらちょっと難しいけども、まあ、なんかこう、例えば自由を求めたいとか何かっていうけども、その一方で、自由を求めた場合、自分に責任が降りかかってくるわけで、うん、っていうことを考えると、責任感であったり、そのね、達成感とか、そういうなんかこう、ね、自分にの重くのしかかってくる何かないと、やっぱり動かされないので、うん、僕はなんかそのね、自由イコールその責任感が、求められて、それに、それがモチベーションとなってるっていうような感じだと思うんです。ですから今も、院長になった、院長になって大変だなって言われるけど、いやいや、私にとってはそれがモチベーションですからっていう、そっちに考えられるので、全然苦でもないし、むしろ楽しいですね。
責任というか、なんかちょっと、なんか使命感みたいなのちょっと近いなって気がしたんですけど。
う
ん、だから誰しもがみんなが求められるわけじゃない中で、自分が求められているし、それに応えたいっていうのは、まあ、自分のアクセルになって、モチベーションにつながっていくので。
うん。なるほど。
応えたいか。
うん。そこだと私は思ってますね。
もう次の学ぶの飛躍をまた楽しみにして、大玉と思って、次の空港にもまたみんなで行きますね。
行きます、行きます。まずカンボジア遊びに行くところから。はい。
ぜひカンボジアにまず来てください。
本当ねえ、行く行くって言ってないんで。
メコン川、メコン川泳ご
う。泳いじゃ、泳いじゃ。はい。ということで、今回のスペシャルゲスト
は、はい、
カンボジアの病院の院長、川田学さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。赤ちゃん泣いてた？
赤ちゃん泣いてた。
村上亭じゃない。
じゃあ、病院。学ぶ亭でしょ？
ああ、病院だから。
あ、そうかそうか。どっちかなと思ってた。じゃあ、撮影して終わりますか。はい。はい、じゃあ、早速しよう。全員。
井上さん、2時50分まで？
そうそう、出ます。じゃあね。
ていうかね、あれだよ。別に、スクショしなくても、別に止めてやればいいんだ
けど。確かに、確かに。
静止画で。
静止画で。まだまだありがとうね。
また
ありがとうございました。
はい、また、はいはい。終了します。
はい。
はい。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。